とかくこの世は種だらけ、
種ラジ。
どうも、岩崎です。
池田です。
世の中全部種にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。
お待たせいたしました、
はい、
野良大学開校です。
何回ぶりですかこれ。
何回ぶり、何回ぶりというと、はい、もう一月ぶりぐらいですけど。
そうですね、初旬です。1月初旬とかにやりましたね、多分ね。
そうですね、あの頃はまだ元気でした。
花粉症がね、大変ですからね、今ね。
岩崎さんって花粉症
なの？花粉症なんですよ。
そうなんだ。
日々の生活がね、
これね、
はい、
花粉症って聞くじゃないですか、はい、まあ、ラジオとかでもテレビとかでもよく言いますよ。
言いますわ。
アレジオン、アレジオンって言いますけど、
アレジオン、薬の名前ですけどね。
確かね、はいはい、俺はまあ多分だけど花粉症じゃないわけ。
多分ね。
で、山崎さんは辞任してるわけでしょ。
辞任、
一旦辞めてから。
そうです、人生も辞めながら。そうですね。
で、辞めた後で、はい、あの鼻になんかこう薬を詰められて。
そうです、そうです。
はい、入れちまえよっつって入れられて花粉症になってるわけですけど。
そう、そうですね。
そのほら、
そうでいいです。
いや、ラジオですごく思うわけ、
はいはい、
いや、花粉症の季節がやってきましたね、
うんうん、
あれですね、全然ピンとこないわけ。
そうですよね。
で、その
当事者じゃないから。でも、そうそう、街中でマスクする人増えたりすると分かるんじゃないですか。
いや、だからさ、実数がどうかっていうデータもあるのかもしれないけど、うん、この理解できないことについて理解してる感じがすごくビンビンするわけ。
なるほど。
俺には分かんないなって分かる。
なるほど、なるほど。
で、向こうはでもさ、本人は気がつかないよね、花粉症の人は。
あ、そうですよね。
もう分かりすぎちゃってるから。
確かにね。
なんで分かんないのっていうかさ。
でもあれですよ、僕もでも花粉症じゃない人はそういう花粉症認識ないだろうなってことは想像しますよ。
ちょっとだから、その想像が俺はちょっと今日喋りたいこと
なんです。行きましょう。
あの、今回はですね、
うん、
分かるとは何かっていう、めっちゃちょっと抽象的な。
野良大学ってちなみにどういうものでしたっけ。ちょっと改めました。
野良大学っていうのは、はい、そのまあ、都市、
はい、
特に東京で、
はい、
まあ、わざわざ大学に入らなくても、うん、大学に入ったかのような、
はい、
カリキュラムのような、
はい、
そういう、まあ、講義とか、うん、イベントごととか、
はい、
体感できるワークショップとか、うん、っていうのにいっぱい巡り合いますねと、
はいはいはい、
だからこれをいろんなものを自分で好きに横串刺して、
うん、
あの1個なんか何々講座とか何々学科とかで決めたら、
はい、
まあ、好きに大学に行った気分になれるんじゃないかと、
うんうんうん、
だからむしろその横串意識していこうぜっていうのが、
はい、
まあ、野良大学っていうことなんですよ。
なるほど。じゃあ今までの横串の流れに今回の話は刺さる。
で、今回は
焼き鳥の串のように刺さる。
分かるとは何だ学科ということで。
なるほど。
この視点で考えたらどうか
っていう。それある意味哲学家ということですかね。
いや、まあそうかもしれないけど、うんうん、ちょっとだからそこは相談。
なるほど、なるほど。
岩崎学長、副学長に相談。
まあ人によってはね、分かるって何だ学科でもいいっていうかもしれないですね。
まあまあまあ、ちょっと聞きたい、ね、はい、まあ、まあ既存のことにね入り込むとややこしいんで、
うん、
で、なんでこういうことを思ったかというと、
はいはい、
最近あの文章の書き方みたいな本を読んで、
うん、
マニュアル本を、
なるほど、
マニュアル本を読んで、
はい、
もう本当この通りにやって、俺もライダーになりてえなって、うん、改めて思ったんですよ。それで読んでたの、
はい、
でそしたら、
はいはい、
あのまず書くじゃなくて読めるようになれって書かれちゃって、うんうん、すいませんと一旦お辞儀をしてですね、
うん、じゃあその本まず読まなきゃですね、そこからですね、スタート
そう、はい、で読んでたんだけど、うん、読み方ってね、
はい、
普通こういうふうに読まれてるのが一般的だっていう読み方があったんだって。
なるほど。
岩崎さん、本ってどうやって読んでる？
最初から読むんじゃないですか。
いや、だから最初から読むんだけど、はい、一行読むじゃない。
はい、
それどういう気持ちで読んでる？
気持ち、
うん、
時々によるんじゃないですか。
出てこないかもしれないけど、どうだろう。
だからその文から読み取れるもの、小説だったりするとその世界を想像しながらとか、はいは
い、じゃあちょっとそのカフカの、あの解説書ですか。
これそんな大層のものです。冬のカフカ祭りのパンフレット
があるんですけど、はいはい、これちょっとね、じゃあまあ冒頭の文章を読みたいと思います。
はいはい、
2つの可能性の間、
タイトルですね。
カフカの八つ折り版ノートを読んでいて、こんな断片に出会ったとか始まるんですけど
ですね。
これどういう感じで読んだ？
はい、
あなたは
どういう感じで読んだ？
これを読んでどう思った？
いや、読んでいて出会ったんだなって思った
って思うじゃない、
はい、
で俺もそう思ってたの。
はいはいはい、
いや、それはもうそう読んでただけだよ、
うん、
でもこのその本の人は、
はい、
ただ文字列を個別単体で情報として受け取っている人と、
は
い、
うん、
まあ、行間というかさ、うん、それを読んでる人で違うっていうわけ、
うんうんうん、
で普通の人は行間読んでんだっていうふうに言ってるわけ、
うんうんうん、
ここまで聞いてもまだ分かんないじゃん、俺もちょっと分かんないんだけど、
うん、
これがねカフカの八つ折り版ノートを読んでいてこんな断片であった、こんなってなんだっていうさ、まず疑問が生まれるじゃん、
この後に語られるんだろうなっていう、
そうそうそう、多分語られるんだろうなっていうこととか、
うん、
あと八つ折り版ノートって何って思うじゃん、作品なのかなとか、
ああそうそうそうそう、ね、
そうそうそう、
作品かなって思いますね、
あとカフカのって来てるけど、
うん、
誰っていうのがあるじゃん、まあ一応知ってるけど
いやいや、
つまり、
はい、
こういうことをの、はい、なんでっていうのを、うん、次で解消してくれるはずだってきっと期待して、
うんうんうん、
僕らは文章を読んでませんかっていうわけ、
うんうんうんうん、
でそれはそうじゃん、
うん、
だってこんな出会いって言われたら、
うん、
こんな断片って言われたらそれは続きに出てこなかったらふざけんなって話じゃない、
うんうん、前のページあったかなとか、ね、
そうそうそう、うん、こういうことが、
はい、
文章の推進力になっていくってことが書かれてた、
うんうんうん、
つまりだから文章って聞いて、
はい、
ここ何言ってんだろうとか、いつの話だろうとか、うん、誰が言ったんだろうとか、
うんうん、
そもそもこれ何で言ってるのとか、
うん、
そういう謎がそのものによってすごく強く出たり弱く出たりして、うん、例えば今だったらこんなっていう謎の単語が出てきたから、
うん、
そこに強く反応したけど、
うん、
そもそもこのいきなりこの文章カフカのって始まってるけど、うん、お前の意見なのか、
うん、
それとも一般的な意見なのかとか、そういうのは全然分かんないじゃん、
はいはいはいはい、
でその謎 その高い低いみたいなことを利用して僕らは次の文章できっと解決するはずだろうと、
うん、
あれまた新しい謎が出てきたぞと、
うんうん、
どういうことなの次、うん、でどんどんどんどんその謎解決していくような形で文章が作られていると、
うん、
いうふうに僕らは読んでいる面もありますねってことが書いてあって、なるほどそれはそうだなと、
うん、
だから会話も全部そうで、なんで続けられるかとか、では喋り手側で言うと、いやこの前面白い映画があってさ、
うん、
って言うじゃない、
はい、
でこの後僕は何の気なく、
うん、
実は小さい、なんだっけ、一人ぼっちじゃなくて小さい独裁者を見たんだって話になってくるんだけど、
うんうんうん、
この前面白い映画に行ったんだよって言ったら、うん、映画のタイトルがこれ秘密になってるじゃん、
はいはいはい、
だからそれ当然言わなきゃいけないこう、うん、なんか流れができるじゃん、
はいはいはい、
だからしゃべり出せば、
うん、
絶対その言葉の中に全ての謎は解決できないから、
うん、
どんどんつながっていっちゃうはずだと、
うん、写真はする
ってね、そうそうそう、だから文章ってそういう意味では誰でも書けるんだって、
うん、
書き出せば、
うんうんうん、
何か一個書いちゃうと謎が生まれるから、
うん、
どんどん書けちゃうんだっていうふうなことがまあ書いてあって、
うんうんうん、
でなるほどなと思ったんですけど、
うん、
でここで思ったことはね、
はい、
つまり何か明確な論旨、うん、テーマコンセプトがあって語ってるっていうふうに僕らは思ってるけど、う
ん、
つまり無限の謎を、
うん、
その音声という言葉情報の中でパッと出して、
うん、
でそこから双方で選び合って、
うん、
例えばこれでこうなんで、いやそうじゃなくてこっちはどうなのって岩崎さんが言えば、
うん、
あそれはこっちでねみたいな、
うん、
話の分岐の、まあ、イフがさもっと広がっていくってことなわけじゃないですか、
うんうん、
っていうことのやり合いが分かるっていうことの、
うん、
まあ細かく考えたらディティールなのかなと思って、
うんうんうん、
だから分かるって思ってるけど、うん、実はその一個のシナリオを選んで分かってるだけで、
うん、
実はそもそもの別のシナリオを選べばこれは分かってないというか知らないことになっちゃうみたいなことがあるっていうのの繰り返しじゃねえかって話をしたいんですよ、うん、
なるほど、
うん、
なんとなく分かってきました。
映画も何を見てるかっていう違いがあるとか言うじゃない、
はいはい、
あの主人公の気持ちになってとか、
うん、
いや例えば私はそのいやあのずっとね何度もあの、うん、よく扱われているソファーをずっと見てたんだとか、
うんうんうん、
で人によって視点が違うことで、
うん、
理解の、
うん、
捉え方がこう全然変わってくる
から、
はい、だからそれってあのソファー大丈夫かなとか、なんで緑色なのかなとか、
うんうん、
そういう疑問と多分織り交ぜながら、
うん、
物事の理解って進んでいくんだと思うんですよ、
うんうんうん、
だから、
うん、
そのことに疑問を思わなかったら そこへの理解っていうのは見えないんじゃないかなっていうのが、うん、僕がちょっと今感じてることなんです。だから映画見てても、うん、岩崎さんの話聞いてても、うん、疑問がないまま聞いてたりすると、うん、一見なんかすごくこうスマートに聞いてるような、うん、読めてるような感じがするけど、うん、それは ある種書き手との対話が生まれてないってことなんじゃないかっていうか。
なるほど。
そうそう、だから別にまあいろんな読み方があるから別に疑問持たなくてもいいとは思いますよ、うん、
はいはい、
だけど俺だったら、うん、特に本とか読んでる時に、うん、面白い本と面白くない本ってやっぱそこに違いがあるのかなと思うんだよ、
うんうんうん、
こういうのがその書き手と見えた時にああそうそういうことが聞きたかったんだみたいな気持ちになるけど、うんうんうん、なんか勝手なことだから難しい本ってそういうことがあると思うの、勝手なことばっかり書いてるから、
うん、
いやいや分かるんですけど、うん、そうじゃなくてみたいな、うん、なんかこう全然俺の疑問に答えないままにどんどん謎ばっかりが開いていくみたいな、
うんうんうん、
そういう本って難しい本ってよくあると思うんですよ、
はいはいはい、
それは多分リテラシーを要求してるんだよね、
うんうん
う
ん、
もう1個2個か2個こっちがなんかカフカの辞書でも持ってたら、うん、それが読めるんだけど、うんうん、持ってないから、うん、まあ、難しい話ってこう突き放したくなっちゃうっていうか、
なるほどね、
っていうことが理解の基礎構造だとすると、うん、
はい、
だから疑問を持つってことは、うん、すごく大事なことで、
うんうんうん、
むしろ本当さっきのカフカって誰だよとかっていうさ、
うん、
ちっちゃいけどそういう弱いツッコミとかを大事にした方がいいのかなって思うんです、
うんうんうん、
だからなんか世の中のものなんか見た時とか、はい、例えば岩崎さんの喋る時とか、うん、それぞれが理解が違うなみたいなこととか時々あると思うんだけど、うん、なんかほら議論するのが良くないみたいな言い方するじゃないですか、
うん、
でそれはまあ分かるのね、揉めたいから揉めてるのは良くないんだけど、
うん、
お互いが違うとかさ、うん、あと疑問を持ったってことを、
うん、
なんかこうなんとか一生懸命解消していく作業っていうのは、
うんうん、
俺はなんかとても大事なことなんじゃないかと思ってて、
うんうんうんうん、
もちろんそれで気持ちよくなるためになったらあんまり良くないんだけど、うん、この人の言ってることとこの人のことが違うと、
うん、
でそれを理解するってことをしていかなかったら、
うん、
面白いコミュニケーションにならないのかななんて思ってて、うんうんうん、でこれを例えばイベントとか見てて、
うん、
お芝居でも映画でも、うん、まあなんかトークショーでもいいんですけど、そういうのを見てて疑問に思えるってことが、うんうん、とってもなんか面白いことになるのかなと思ってて、
うんうん、
で俺イベントとか質問とかよくするんですけど、
うん、
それまあ、自然と出るってのもあるんだけど、
うん、
なんか一生懸命やっぱ考えたくなるんだよ、なんでこうなってんのかなってことの、
うんうん、
なんでをこう結構何度も何度も問い合わせしてんのね、
うん、
そもそもなんでこのとこ来てんだとか、
うんうん、
なんでこんなこと作られてるんだっていうことも含めてだけど、
うんうんうん、
それがうまくいくとなんか登壇者とかイベント制作側とコミュニケーション取れてる気もしてて、
うん、
だから問いをなんか立てるってことが、うん、もしかしたら分かるってことで、
うんうん、
伝える側っていうのは、うん、その自分が作った穴を埋めるみたいなことをやるのが、うん、その伝える側の作業という解釈もこの分かるっていうことの1個の解釈ね、他もいっぱいあるんだと思うけど、ちょっとその本読んで、
うん、
なんか1個そういう扉が1個開いた感じなんですけど、
そうですね、こういうふうにこう疑問を持つ、何回も何回も繰り返しその作品を見ている最中、読んでる最中でも疑問を持つっていうやり方の人もいれば、うんうん、そこで書いてるものの中で自分でこう思った、こう感想を持ったっていうところで、うん、完結する人もいてもいいかなと思うんですよね。うん、映画の捉え方もいく通りも多分捉え方はあるんだけれども、うんうんうん、こういうふうに僕は捉えたっていうので満足する人がいるのも自然ではありますよね。
いやまあ、だから別に俺もそう、また、うん、全くそうで、いろいろいろいろあって言うんだけど、いろいろあって言うんだけど、まあ、その中の俺の今感じている解釈について、
うん、
そのどう思いますかっていう、まず
っていうことですよね、うん、そうですよね、そうですよね、そういう意味で言うと、そうだな、そういう、でも大変そうだなと思います。
ほうほうほう、
数多くこう触れるというよりは一つ一つどちらかというと掘り下げるプロセスじゃないですか。だから多分、うん、こういろんな作品に触れるというよりは、うん、一つの作品に対して あの向き合う時間が長くなるし、うん、その自分としてのその立ち位置としてのコスト感というか、そうですね、自分の労力的にもかかるんだろうなっていう感じですかね。
うん、なるほど、ね。
大事なことだと思うんですけど、大事なことだと思うんですけど、うん、大変そうだなっていう印象です。
なるほどね。なんかまあなんでこれを言ってるかというと、うん、そのつまり横串を自分で刺すって、うん、難しいと思いつつ、うん、自分にテーマがあれば簡単なことだと思うんですよ。
うん、
で、なんでかっていうと、つまり理解したいっていう自分のこの何かテーマとか方向性があれば、
うん、
自然とそれはつながるんだけど、
うん、
全部一個一個さ、その作り手側の意向に沿いすぎちゃうと、うん、こっち側の自分というテーマの方が負けちゃうわけですよ。
うんうんうんうん、
だからこっち側が思った疑問を中心に物事を解釈していけば、うん、俺は横串できると思うの、これとこれの共通点っていう、うん、まあ、そういう考え方もあるけど、
うん、
自分が主体となって、うん、いろんな関係のないものと一見関係のないものみたいなものが複数こうあった時に、うん、それがつながっていくと思うのね、
うんうん、
でそれぞれの世界でそれぞれの、まあ、例えば映画とか音楽とかだったら、まあ、トッププレイヤーがいいものを作ってるんだからいいに決まってるんだけど、うん、そのいいものを自分にも持っていくためには、うん、どうしたらいいかっていう一つの方法が、うんうん、これだからそもそも本に書いてあるのは文章の書き方だから、
そうですね、そ
もそも文章っていうのは、うん、その疑問を相手が思うと、うん、でそれをどういうふうに埋めていくかっていうふうなことの繰り返しであると、
うんうん、
で自分も当然不足だと思うから書くんだけど、
うん、
だからそれをどういうふうに例えば一旦ここは疑問解消しないままにちょっと伸ばすとか、
うん、
そういうことの抑揚で文章って構成もできますねみたいな話が書いてあって、うんうん、なるほどなっていうことなんだけど、うん、つまりこっち側とその作り手側の対話が作品に対応することだとするなら、うん、こっちがその対応する切り口とか球とかが持てないと、
うん、
言われたことをなんか字面として納得することは全然できるけど、
うん、
じゃあ例えばその自分がどう思うかってことなしに、
うん、
鵜呑みにしちゃうってことは、
うん、
ものによっては、まあ、例えば内容的に間違えてることもあるかもしれないし、はいはい、例えばその誰かの評価でそれがいいとかって言われてることで評価しちゃうこともあるかもしれないし、うん、まあいや別に全部そうだとは言わないんだけど、うん、そういう自分の立脚点になるものがないと、
うん、
その逆に言えば書き手側としてはいかに読み手が高度な満足を達成できるかっていうのは、
うん、
読み手側が自分で考えたくなるような文章が作れるのが一番面白いと思うんですよ、
うん、
でそのことを欲求を高めるためには、
うん、
まあ、その作り手の疑問ってことを、
うん、
やっぱ上手に調整した方がいいと思うし、
うん
うん、読み手側はそのことを意識しておいた方が俺はいいのかなと、まあ、今の段階ではちょっと1個思ってて、別にそれは正解じゃないんですけど、
うん、
一つの解釈としてそのものを理解するっていうことが、
うん、
そういうふうに考えられるなっていうか、
うんうんうん
うん、っていう、まあ、ことなんだよね、
う
ん、
そうですね、そうですね、読み、書き手、作り手と読み手っていうところでこうそのまま作り手のものを 100% 受け入れることは絶対できないので、
うん
うん、そこからまあ自分なりに多分読み取りがあったりとか、うん、他のサブテキストとかを読んで自分なりの、その見方とかね、読み方みたいなものを一つ持っていくっていうのがあって、そこはどうなんですかね、
疑問という表現にするのか、
のか
どうか
です
ね、その理解というふうな言い方にするのか、はい、なんかそこが何が違うのかな、はい、だからこうやってね、うん、こうやってやり合ってる時も、
はい、
岩崎さんの言ったことが、うん、なんで岩崎さんは違う表現をしてるんだろうって俺が今疑問に思って、
うん、
でそれを回復するために俺が何か言葉を発してるみたいな、
うん、
つまり分かり合うってことをこういうふうにして俺は紡いでるんだなっていうふうに、
うん、
まあ、他の表現もできると思うんだけど、うん、今あえて言うならそういうことしてんなって思ったんですよ。
なるほど。
だから全部そういうふうに言うこともできるなと思って、
うん、
なんでこういうことを言ってるんだろうと、うん、で、うん、そこをあいつあいつだとか、
うん、
なんで違うんだ変えろっていう風にすると、
うん、
は理解が進まないじゃない。
そうですね。
その疑問を大事に相手と共有どうできるかっていうのは、
うん、
これでもライターでも大事だし、
うん、
映画の監督とかもそうだと思うわけ、
うんうん、
だからそれに気がつかなすぎちゃうと難しいテーマをそのまま裸で投げちゃうことになるし、
うんうんうん、
あんまりそれを分析しすぎちゃうと、うん、まあ、超簡単な映画になっちゃうしっていう難しさあると思うんだけど、うん、そこを意識してあげることで理解が進んだりするなと思いまして、で、まあ、ちょっとごめんなさい、うん、まあ、こんなことを、
なるほど、
うんうん、この野良大の、あのシラバスにどう書けばいいかなんですけど、
うん、なんですかね、うん、でもなんか一番最初に習う基礎教養みたいな感じがしますけどね。
でもそんなこと思って読んだりしてないじゃん。なんかそれはそうだけどと思わない？その、あの自分の書いてることが、うん、どんなに長い文章を書いても、うん、多分不足なところがあるよね。
ある種でも自然にやってる行為ではある
じゃん。いやいや、そうそうそうなの。だからあのそうかなと思ったわけ。自然だから、うん、あの意識化できてないこととか、うん、あと僕はほら文章、人の文章を読んだりとかするときがあって、うんうん、なんでこの文章が不足してるとか、うん、なんか説明不足な感じがするのかなとか、うんうん、っていうことの、 あの科学的理解がしたかったから。
なるほど。
でそうするとほら理由ができるじゃない、うん、ここでできてる疑問点の中でこれは多分妥当性の高い一番の疑問であろうと、うん、でこれに答えないで文脈進めていくのは、うん、仕掛けがない以上は、うん、それは無責任な文章だと、
うんうんうんうん、
っていうロジックが立てられるじゃない。
なるほど。
まあ、例えばそういうふうなことで読んではいたんですけど、
うんうん、
だこの分かるってことが疑問を連ねていくことなんだっていうのが、
うん、
なんか役に立たないかなと思って。
うんうんうんうんうんうん、なんか役に立つ。
いや例えばあれよ、うん、疑問に思うじゃん。で10個ぐらい並んでてその後の展開で5個解消されたとして、
うん、
で5個残ったとするじゃん、
はいはいはい、
でその時にこの5個の方のこの疑問はなんで答えてくんないんだって言い方もあれば、
うん、
あこの5個を伝えたかったんだなとかさ、
はいはいはい、
でもこの残った5個の方はフィクションとして、はい、まあ、緩くしたかったんだなとかさ、うん、いろいろ解釈できるじゃない。
なるほど。
だから、まあ、これ一つの視点だけど、うん、疑問を持つっていう見方をすることで、
うん、
あのその人の解釈を理解する、
うんうん、
まあ、補助線になるのかなっていうのも、
うんうんうん、
俺ちょっと今その元の本からすごく勝手に応用してるけど、
書き方って意味だとすごく分かりやすいですよね。足りないことをどんどん補って書いていくっていう、うん、
そうそうそう、
ですよね。
でも全部書けないから、うん、どれを選ぶかはやっぱり選んでるんだよね、
うんうんうん、
この疑問に答えていこうっていうさ、うんうん、そうだ、それをちょっと意識的にするっていうことを、
うん、
分かった、宿題あの考えます。ちょっとでも野良台に折り上がらすと思ったんだよね。
なんか一冊本、そうですね、具体的に出てくると面白いというか、どういうものなのかなって伝わってくるのかもしれない
ですね、うんうんうん、はい、今岩崎さんからお前まとまってねえなっていうちょっとツッコミがありましたけども、
いや、うん、
はい、分かってます。
野良大学の、
シラバスの
教養
最初の方に載せたやつ、
はいはいはい、あのあれですかね、
ストリートメント
野良大学に向き合うためにみたいなやつかもしれない。
そうそうそうそう、はい、そういう感じ、
疑問を大切にしよう。
そう、だ難しいんだ、そう言っちゃうとなんかさ違う気がしない。さ、そうなんだけど、
うん、うんうん、
まあまあそこをちょっと考えます。
確かに、
はい、ということで、
はい、
今失敗だなって心の中で思ってますけども、どうかお許しください。
語られてることは多分皆さん考えてることなんで、
決して岩崎さん分かったって言ってくんないんだよね、はい、ということで、以上野良大学、のシラバスについて考えるのコーナーでした。お相手は池田と
岩崎でした。
またね、また。